Radio Cabinet。 直樹のティットビット。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。はい、ということで始まりました第3回目の放送、まだやっております。直樹のティットビット。皆さん相変わらずですね、懲りずに聞いていただいているでしょうか。今回はですね、まあ、これ3月分ということなんですが、ちょっといろいろと用事ございまして、だいぶ前倒ししております。この前の、収録とそんなに日も明けずですね、3回目の収録に臨んでおりますが、ただいま収録日の方は2月のまだ頭、3連休、月曜日の、祝日でございます。これ何の祝日だろうか。あまりですね、日頃祝日というものを味わわないでですね、3連休も本当に久しぶりでございます。仕事に追われているもんで、3連休をこんなにゆっくりと味わったことは、何年ぶりでしょう。去年1年ほとんどもう3連休がなかったので、本当にあ休みいいなと思いながら3日間を過ごしてきたわけですけども、今回ですね、まあ、なぜゆっくりこんなに3連休を過ごしているかと言いますと、3連休の始まる1日前の金曜日、帰りしなに、バイクにまたがってですね、家に帰ろうと仕事からですねプップーと走っておりましたが、初めて車と接触いたしまして、バイクの方が、ま、前の方フロントですね、フロント分かりますかね、前輪タイヤの方ですね、ま、もう大破。僕は、無傷で、ま、バイクはそのままドック入り。僕はもう本当にね、奇跡的に受け身いたしまして、青いタンコブ2つで現在この収録に臨んでおります。まあ、ちょっと今日はその話をチコッとしてから、いつも通り後書きのコーナー、そして響く映画のコーナーと進めていきたいと思いますが、まあよく死ななかったと皆さんに褒めていただけたらありがたいなと。まあそんな事故っといてそんなこと言ってたら悪いんでしょうけども、いやびっくりした。交差点、まあ、あまり人が通らないような、まあ、狭い暗い交差点ですよ。向こうはまあ一旦停止があって、こっちは別に一旦停止がない普通の、まあ、通りなんですけども、何より横が田んぼが広がっておりまして、あまり横も見えないような状況で、さあ行こうかと普通に、まあスピードも出さずにですね、まあ40キロも出てないでしょう。まあふーっと走っておりましたら、もうライトが、あれライト来たなと思った瞬間には僕も跳ねられておりましたね。もうね、日頃雨でスリップしてね、スラッと滑ってさーっと道を走っていったりね、まあなんかこうこけてこけんとこけるようなことがありましたけど、車にぶつかるというのは初めての体験でした。びっくり、本当にね、あんだけゆっくりね、スローモーションにね、相手の車が見えることは、まあそこそこないなと。まあ、意外とですね、当たるときは、冷静で、あ、当たると思ったときにですね、あ、これ挟まれちゃいかんなと。挟まれちゃったらこれ、骨折れると思いましたので、どうにかするならば、ブレーキ踏まなきゃいかないんでしょうけども、とりあえず前に飛ぼうと。前に飛んでぐるっと回ったらどうにかなるんじゃないかと。とりあえず飛んでというのはおかしいけど、まあ、とりあえず勢いに任せようと、今回それを実行に移しまして、非常にいい前受け身、まあ、本当にね、僕、小学校の5年生からですよ、ずっと空手をやっておりました。もうこれ本当武道やっててよかったなという、極みでございますが、非常にうまく受け身いたしまして、まあ、くるっと、まあ、前中ですね、前中して結果的に正座で道路にピタッと止まりましたので、非常に無傷の状態で僕は現在収録に臨んでおります。まあできたといっても青いタンコブが2つ、まあこれは受け身でついたんでしょうけども、まあそれは一番驚いたのはですね、相手の運転手さんだと思います。まあおばちゃんと言ったら失礼かもしれないが、まあ中学生の子供、野球のユニフォームを着た子供を乗せたおばちゃんがですね、急いで降りてきましたよ。わあ、敷いてし、まああんまり事故したことのないおばちゃんなんでしょうな。非常に焦って降りて、大丈夫ですかと来たんですけども、もう僕はもう明らかに正座してちょこんと一人浸っとこう浸っておりましたので、はあ、ちょっと待ってくださいと言いながら、ずっと正座をして、ああ、痛いな、痛いなと思いながら、 バイクをな、チロッと見て、ああこれいかんなと、ぼーっと考えながらふと立ってですね、大丈夫ですかって、いや大丈夫ですよと、どう考えてもバイク引いてバイクの人が前飛んでったら大丈夫じゃないだろうと思うのが普通ではございますが、今回本当にもう一回ね、皆さんね、あの学校とか高校とか中学校でね、柔道の授業とかありますけどね、受けとけないダメ、あの日本ぐらいですけどね、受け身を教えてくれる学校っていうのは日本ぐらいでしょ。これね、身につけといたらですね、少なくとも何かしらに役に立つと思われます。今回僕が武道をずっとやってて役に立ったように、まあなかなかそういうシチュエーションもないでしょうが、こけた時にくるっとまでパンと手をついたならば、普通の人はまあ擦り傷を負うところをですね、まあ、何もなく普通に、何事もなかったかのように受け身をしていただければですね、非常に安全かつですね、円滑にその事故ましくはですね、出来事を対処できるのではないかと、よくわからないことを、話してきましたけども、できると思われます。まあ、ということで今回あの僕はですね、バイクをちょっと、まあ、ドッグインさせてしまいましたので、ちょっと今それが何よりも一番悲しいね。自分が事故って何うんぬんというよりも、バイクがどっくりして明日から僕はどうやって仕事に行きゃいいんだと、まあ、車を嫁さんから奪い取ってですね、これで通勤するしかないんだろうなと思いながら、まあ、何よりも皆さん、ご心配をかけるようなことを初め話しましたが、無事でございます。非常に元気で、この3連休何をすることもなく、ただただレンタルビデオを見て、3日間過ごしてまいりました。ということで今回、後書きのコーナー先言いますと、月刊キャムネット3月4月号とうとう本紙版始まります。連載、今までですねウェブ版で見ていただいた方はいると思いますけども、本紙版というのはフリーペーパーですので、本当に、キャムネット基本知らない人も見ます。そんな人に僕の小説読ませていいのかと思われる方もいるかもしれませんが、まあ、今回なかなかいい出来ができておりますので、これは自信を持ってお送りできると思います。キスタルノワール、こちらの方を後書きのコーナーでやっていきたいと思います。ということでまずは1曲目、ザ・モッツァレラ・キス・フラワー。
てなくなる。だから最後に言いたいよ、あなたがくれたものすべて私の心に今でも咲き続けているの。あなたが私の心に今でも咲き続けているの。
はい、ということで聞いていただきました、ザ・モッタレラ・キス・フラワー。最初モッタレラが読めなくてですね、これ読めたらこれなんて読むのよと、モッテリア、いやモッタリアって、ちょっと恥ずかしい思いをしましたけども、まあいろいろですね、最近かける曲のことを先言っていいかどうか分からない、皆さんいろいろ面白い名前をつけてらっしゃるなと思います。僕もね、あの今回の後書きのコーナー、名前、題名の方キッサルノワール、これなんでキッサルノワールにしたんだと言われたらですね、これも変わった話になってしまいますが、特に僕題名を決めて小説を書くわけではございませんので、後々になってですね、さあどうしようという時に、まあ、なんとなく後に続くような題名をつけておこうということで、キッサルノワールとつけました。このキッサルノワール、ちょっと皆さん覚えておいていただきたい。これまだ何も構想も何もございませんが、後々噛んでくる話になっているんだろうなと思っていていただければですね、まあ、この連載がどこまで続くかしませんよ、まあ、最後の何十年続くかですね、1年で編集長に打ち切りだって言われたら、もう僕も書くことができませんので分かりませんが、喫茶ヌノワールの方ちょっと覚えておいていただいたら、後々何かに繋がってくるような、展開ができればなと、できなかったらごめん、やっていきたいと思っておりますので、皆さん今回の喫茶ヌノワールの題名、そして場所、ちょっと覚えておいていただきたい。それでは後書きのコーナーやっていきたいと思います。今回は月刊キャムネット3月4月号本誌版、めでたく本誌デビューの作品となります、キッサ・ルノワールということでですね、キッサ・ルノワールの話をしたいと思いますが、今回のこのキッサ・ルノワール、テーマはですね、喫茶店の話ではございません。喫茶店はそんな大した、まあ、喫茶店は後々大したことになってくるかもしれませんけども、喫茶店よりも、夢のお話ということで書かせていただきました。夢といってもですね、寝てみる夢ではなくてですね、夢見る、将来夢見るの夢のお、話でございますが、皆さんは小さい頃から思い浮かべて一つや二つ、夢を抱いたことございますでしょうか。僕はですね、非常に小さい頃から夢をですねコロコロコロコロ変えてきた人間でございますが、一番最初何になりたかったのかなって皆さんも思い浮かべていただいたらですね、非常に時代というよりも世代の中学校高校ですね、そういう時において夢がコロコロ変わっていってるんじゃないかなと思います。僕もですね、一番最初に何になりたかったかと言いますと、画家、はい、笑わない、画家ですね。これ幼稚園の時、僕幼稚園の絵画教室みたいなのに行っておりまして、これ非常に絵を描くということが日常でございましたので、非常に画家になりたいなと思っておりました。その時、これ結構長い夢でございますが、小説家になりたいと。これ今回ですね、これ後々また後で話しますが、小説家になりたいという夢をですね、これ今回、まあ、なかなか破棄中で小説家とかですね、画家とかご飯食べれる話か、職業としてっていう話になりますと、まあまあそうそう、なかなかご飯食べれる仕事ではないと。これに気づき出したのが、まあ高校ぐらいですわ。ね。実際問題そうですよ。すごく夢見る分にはいいけども、実際やってみると一握りの人間しかご飯の食いだりにできない仕事ナンバーワン、ナンバーツーじゃないかと思われるような、ましてや、もう画家に関しましては死んでからですね、価値が上がるとか、もうこれ今頃、まあそれ、まあお金目当てでやってるかどうかというと話は別ですけども、とりあえず飯食っていかないと何もできないぞと。そういうことでコロコロと、まあ現実を帯びたですね、夢に変わっていくんだとは思いますけども、高校時代になりますと大学受験が見えてまいりまして、何になろうかと、いろんな大学推薦入学、違うな、推薦入試みたいなのも受けまして、人文学部、 心理学ですね、そちらの方に進みたいなと思いながら受けた結果ですね、まあ、見事にその人文関係すべて落ちまして、入りました大学、まあ、母校ではございますが神戸学院大学、私の母校の法学部、法学部なんと4つ受かりまして、 A にて B にて C にて、まあ、今 C にてまだあるか知らないけども、法律学部、国際法律学部学科かな、その2つ、A にて B にて全部受けたら全部そこだけ通ってしまいましたですね。あともう1個なんかちっちゃい、よくわからないような大学受かったら、まあ、そこはさすがにちょっと入るの厳しいぞということで、結局僕の選べるのは、A 日程で受かった法律学部と、A 日程で受かった国際法律学部、B 日程で受かった国際法律学部、B 日程で受かった法律学部、どこから選べと言われたらですね、このまま選びようねえじゃねえかと、じゃあもう普通でいいやと、国際法律は決定、法律学部入ろうということで、神戸学院大学の法学部に進んだわけですが、まあ、進んだらですね、進んだなりに意外に性に合ってたなと、質問があって答えが丸一つあるっていうのはですね、僕の性格に合ってるんだろうな、これもし心理学をやってたらこれこういうふうに言ったんだろうかと思いますが、そこでですね、僕が夢見たのは、何をバカなことを考えたのか、弁護士になりたいと思ってしまったわけでございます。今ですね、もう今となっては当たり前に存在しておりますが、ロースクール、法科大学院、こちらの方を、1年間だけ僕、受験するために勉強に専念いたしまして、大学卒業した後ですね、見事にですね、二次試験までは行きましたけど、二次試験もボロカスでございました。あの時はね、論文とね、集団面接みたいな、もう集団面接すごいですよ、自分の意見を皆さんで話し合ってください、はいどうぞって言われて時計カチッてやられて、そこからもう勝手に喋れみたいな状態になりまして、こんなもん喋れるもん、僕知識持ってねえよと、周り偉い人はたくさんいるなと思いながら、いい勉強したなと、記念受験をして、今の仕事に至っておりますが、皆さんはどんな夢を抱いておられたでしょうか。まあ、この話になりますと、野球選手を目指していてですね、挫折した、サラリーマンですな、サラリーマンのお話が、このお話でございますけども、まあ、このプロ野球選手というのも本当になれる人というのは一部で、しかもそのなれる人というのはやっぱり二軍三軍といってもですね、普通の球児、高校球児に比べたらもうドーンと上のレベルの人がなってる、そういう世界なんだと思うんですけどね。まあそれは上手い人いるでしょう、下手な人もいるでしょうが、やっぱりプロ野球ってつくだけあってプロは違う、そういう、職業でないかなと思います。今回この夢のお話を、繰り広げていきます。喫茶ルノワールですけども、まあ、これで僕が言いたかったのはですね、拾えるものを拾うということですね。夢をですね、叶えるということは非常に難しいお話ではございますが、何かしらのチャンスはですね、道端に落ちとると、それを拾うか、拾わないで、まあ、次があるからいいかと見逃して前に進むか、これが夢を叶える一歩か、それと もうそのまま違う世界に進んでいってしまう、人生なのかの違いなのかなと、まあ、意外とですね、まあ、その時はそんな大したことじゃないよと思って、見過ごすこともございますが、もう基本的にはですね、貪欲にですね、あ、これチャンスだなと思ったら、拾うべきことなんだろうと僕は思っております。今回のですね、この小説、月刊キャメラと連載しておりますが、これこそですね、本当に僕に関してはチャンスというか、夢を叶える第一歩、これ乗っといて損はないと。確かに仕事の合間にですね、小説を書くというのはしんどいこと、僕は小説書くのはあんまりしんどいと思いませんのでいいですが、これはですね、皆さん、これを聞いてる、ラジオを聞いてくださっている若い方、まあ、ちょっともう4、50超えた方にこれを言ってどないやねんと言われても困りますので、まあ、もちろん4、50超えた方もチャンスを握っていただければ何のこっちゃない、非常に言うことないベストな状況ではございますが、これ言っておきたい、道というかですね、自分の歩いているところにですね、意外とチャンスは転がっております。気づくか気づかないか、それに気づいて取るか取らないか、それが夢を叶える分かれ道ということを皆さん知っておいていただきたいと僕は思います。まあ、そう言いながらですね、なかなか夢を叶えれる人は少ないわけですよ。僕なんていうのは四大のですね、まあ、どこでも大したことのない大学でございます。もう皆さん、まあ、ほとんどの、人間がですね、サラリーマンになるか、まあ、もう法律とは全く関係のない世界で生きていくということになる、まあ、 なるんですけども、今回ですね、ちょっとあの私事ではございますが、ちょっとお話の中でついでなんで、喜ばしいことをですねお話ししますと、僕の、友人であります、男性、大阪に住んでおりますが、今回ですね法科大学院、一度あのちょっと事情がございまして、江南の法科大学に行っておったのですが、ちょっとやめましてですね、これからまたちょっと社会に出るや出えへんやという話をちらちら話を聞いておったんですが、今回また、違う大学の法科大学に受かりました。これでですね、僕の、顧問弁護士ができました、できましたというか、早期卒業して弁護士資格を取ってもらわんといかんのですが、僕の顧問弁護士となるであろうこの方がですね、法科大学に受かりました。非常に喜ばしいことですね。もう、こうやってですね、自分の一番最初に抱いたことに対して、貫ける方、非常に少ないと思いますが、非常におめでたい。ぜひとも頑張っていただきたい。頑張れよと、ここで一言。付け加えさせて、ちょっと私事ではございますが、付け加えさせていただければなと思います。ちょっとお話戻りますけども、今回の、お話ですが、喫茶ルノワール、皆さんどうですかね。こういう僕のこれがですね、前回の、不老不死の薬読んでいただいたと仮定しましてお話しいたしますと、これが今回この書き方ですね、僕の、ノーマルの書き方になっております。三人称ではなく一人称という扱いでですね小説を進めるのが、僕の基本的なスタイルだから、これから以後ですね基本的にはこのスタイル、と言いながら次の PDF 版のお話はちょっと違うんですが、このスタイルが僕のスタイルだと思っていただければですね、今後読みやすいかなと思います。そして、なぜか死んだ人が出てくる、死んでなくても死にそうな人がやたらと出てまいります。なんでかと言いますとですね、話が非常に進めやすい。これね、本当に僕も直さないかんなと思うんですけどね、都合悪くなったらね、幽霊出しちゃダメよと思っとるんですが、これ非常にね、落ち着く分にはね、いい。映画で言うとですね、ジョングリ、あれ誰だ、セブンとかね、シックステンスとかね、あと、なんだろう、ビレッジね。ビレッジなんちゅう、ああいう作風、わかりますわね。ああいう作風はね、驚かすのにね、種考えないかん分ね、意外と書きやすい。小説として書きやすい。僕のお気に入りのパターンでございますし、僕これ以上の、崩してしまうと、どんどんレベル下がりますので、これを、基準に作っていきたいなと思いますけども、今回、キッズさん、ノロマール、皆さん、読んでいただいて、ちょっと昔の夢なんかを思い出していただいて、ちょっと立ち戻ってみてもいいなと思うことは、新しいチャレンジなんかをねしていただければと思います。ということで、今回そんな内容にも触れませんで申し訳ないでございますが、夢についてお話しいたしました。喫茶ルノワール、皆さんどうでしたでしょうか。それでは、2曲目、輝き日本安全公共楽団、安全公共楽団の公共は公共広告機構ですの公共で、楽しいに談話の談、マイドリーマー。
の頃の君が
ということで、聞いていただきました。輝け日本安全交響楽団、マイドリーマーでした。続きまして、響く映画のコーナー。今回は、エレファントマンです。皆さん、ご存知でしょうか？ですね、これもちょっとその大学院通ったやつの、昨日電話かかってまいりまして、話しましたけども、選び方がですね、細いと。なんでそんなマイナーなとこ選ぶと、ちょっと言われましたけども、ありきたりの映画をですね、話しても皆さんご存知ですし、まあ、そこら辺の、プロの方がですね、評論されておるのをですね、皆さん聞いておるでしょうから、まあ、それいいかと。マイナーなところを貫いていこうということで、今回、エレファントマン、日本語で訳すと、ゾウ男でございますが、制作の方はですね、1980年、そんな、古い映画ではございません。白黒、今回もですね、もう申し訳ないけども、白黒映画になっております。実話のお話になっておりますよね。まあ、映画の中でですね、実話っていうのは非常に多いんですけども、意外と、ほんまに爽快なという、まあ、多少のディフォルメはあるんでしょうが、今回のこちらの方もですね、実は、19世紀末のロンドンを舞台にですね、まあ、これ今回、いいんだろうか、まあ、いいんだろうな、生まれながらの奇形の方のお話、まあ今さな実際問題、まあ、それは差別云々のお話じゃなくて、存在する存在しないと実在する話でございますので、これは僕としては別に問題なく扱っていきたいと思います。デビッド・リンチ監督、出演、若彼氏アンソニー・ホプキンス、もう今やおじいちゃんみたいになっておりますが、この映画のですね、非常に優れた場面というか、もうこれね、僕もね、最後の、これも言うていいかな、奇形の人間をどう男と言ってですね、サーカスなどに、サーカスで、見せ物にしていたというところがストーリーの始めであります。それをですね、外科医、これアンソニー・ホプキンスのですね、演じるフレデリックという、お医者さんが、面倒を見て人間という生活を知らして、味わわせるというか、まあ、させていくというお話になっておりますが、これもし見た方があればお便りでもいいので、ちょっと意見の交換というかですね、僕に意見を教えていただきたいと思うんですが、最後ベッドに普通に寝て彼は息を引き取る、そういう場面がございます。これ言ってしまえばですね、この人頭の方は、頭蓋骨が変形してて脊椎も曲がってるというので、普通の状態で横たわって寝たらばこの人は窒息して死んでしまうというお話になってますが、だからこの人は基本寝るときは、クッションをベッドにたくさん置いて、まあ、半分座ってるような状態で寝なければこの人は生きていけない。でこの人はもう死期が近づいてきて、最後、まあ、いろいろまあごちゃごちゃありました。で みんなでまあ丸く収まって演劇見て帰ってきて、最後に寝るというシーンで彼はあえて人間らしく横になって寝て話が終わる。これはそういうエレファントマンの最後の、場面なんですけども、これはエレファントマンがどういう気持ちでですね、まあ、これ僕もどうなんだろうと、自殺と読んでいいのか、まあ、死期が近づいているのをですね、少なからず自分で悟って死ぬのか、それとももう幸せ、まあ、自殺の中でもですね、もう、これでいいや、これでいいやっていうのは多分違うと思うんだけども、幸せに満ちた状態で死ねるっていう、喜びの中で彼が、横たわって死ぬのか、それとも、彼が絵を見てですね、こうやって横たわって寝てる少年の絵を見て、それに憧れてて、寝る。寝て結局、結果的に死んでしまうのか。この、数パターンが、考え方が、この、同人間、名前としては、 ジョン・メリックの最後のシーン、皆さんもし、今回これを聞いてですね、見られてですね、自分なりの解釈があって、これなんでこうやって最後こういうシーンなんだよっていうのを僕にできればですね、お便りいただければ、非常に僕もありがたいですね。皆さんの、考えも僕にも分かると思います。でもこれちょっとね、僕も今回これを扱うべきかどうなのかちょっと考えました。最後僕説明しきれない部分があるので、今回これを飛ばして違うクレヨンしんちゃんがなんかやっちゃおうかなみたいな、まあ、クレヨンしんちゃんすごいいい映画あります。まあ多分後々ね僕一個やりますよ、クレヨンしんちゃん。もうここまでシリアスシリアスシリアスシリアスできてクレヨンしんちゃんって出しちゃったら申し訳ないけど、もうシリアスクレヨンしんちゃんもすごい映画版すごくいいですよ。皆さん見たことない人は見たら、非常にはこんな映画なんだって笑わしといてこんなんなんだと思うんですが、まあ、今回はそれはのきにして、エレファントマン皆さん一度見ていただいてですね、最後のシーン、どういう風な解釈をしたのかぜひとも僕にお知らせいただければと思います。ということで3曲目、風鈴で夜に浮かぶ。 はい、ということで聞いていただきました風鈴で夜に浮かぶ、ということで短い時間ではございましたがエンディングの時間になりました。何よりもですね、今回はもう僕が生きているということを皆さんにお知らせして、何もですね、皆さんもまあ何よりも交通安全を心がけていただきたい。まだちょっと寒いしですね、夜も、時間長くて暗くなるのも早いので、皆さんぜひとも、車、バイク、徒歩、すべて交通安全心がけて、お前が言うなと言われたら言い返すことはございませんが、気をつけて通勤、お遊び、買い物と言っていただければなと思います。次回はですね、月刊キャムネット、4月号、こちらの方は PDF 版、ちょっと説明しておきますが、本紙版と、PDF 版、 PDF 版というのはですね、本紙版には載ってないまた別のもう1話、こちらの方を収めてございます。だから PDF 版で見ると計2話になるんですかね、多分一番下の方になるとは思いますが、英雄の像、こちらの方をやっていきたいと思います。次回はですね、4月、これを終わって来週ですが、キャムネットのイベント、まあ、これはうちうちのイベントなんでしょうが、こちらの方のお話もできればなと思いますので、皆さんぜひとも聞いていただければなと思います。それでは皆さん、また来月僕が無事で、事故もなく皆さんの前に、お声を聞かせれることを祈ってお待ちくださいませ。申し訳ない、本当に。それでは皆さんお元気で。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、明石局書斎スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. Yeah.